聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書24章1節から11節まで。ルカの福音書24章1節。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。それから墓に戻って、十一人と他の人たち全員に、これらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを使徒たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかった。今から2000年前、私たちの罪を十字架で処刑され、墓に葬られたイエスは、その3日後によみがえります。その最初の証言者となったのは女性たちでした。ルカは彼女たちの名前を次のように記しています。実節。それは、マグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。神は不思議なことをよくなさいます。イエス・キリストの生涯もその例外ではありません。イエスは王の王としてお生まれになったにもかかわらず、ローマ皇帝の息子としては生まれませんでした。かつてのイスラエルの王ダビデの末裔とはいえ、その家はすでに没落した貧しい大工の息子として生まれ育ったのです。そしてイエスが生まれた際、その証言者として選ばれたのは、イスラエルの大祭司でも、民の長老たちでも、立法学者たちでもありませんでした。イエスが生まれたその日の夜、そこに招かれたのは名もない羊飼いたちだったのです。実は羊飼いたちと今日の箇所の女性たちにはある共通点があります。それは法廷にて彼らが証言者となることはできなかったということです。羊飼いたちは羊を放牧している間、宗教で定められた清めの儀式を行うことができません。羊飼いたちは、羊の世話で忙しくなると、安息日に街道に集い、礼拝を守ることをしませんでした。そんな羊飼いたちには、裁判で証言する権利はありませんでした。そして彼らと同じように、当時は女性たちも、裁判では証言者となることはできなかったのです。ところが父なる神は、そんな女性たちをキリストの復活の証言者とします。大祭司でも、民の長老たちでも、立法学者たちでもありません。イエスが蘇ったその朝、父なる神が選んだのは、証言者として本来資格がなかったはずの女性たちだったのです。実節。それは、マグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。では彼女たちはその朝、一体何を目撃したのでしょう。厳密に言えば、彼女たちはイエスの復活の目撃者ではありません。実際にイエスが復活する様子を彼女たちは見てはいないのです。彼女たちが墓に着いた時には すでにイエスは復活した後でした。彼女たちが目撃したのは、イエスが復活し、空っぽになっていた墓なのです。戸惑う女性たちに天使が告げます。5節。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか？この言葉は衝撃的です。なぜならこの瞬間まで彼女たちはイエスの死を悼み嘆いていたからです。彼女たちがこの日朝早く墓に向かっていたのはイエスの復活を信じていたからではありません。イエスの復活を期待していたからでもありません。当時の埋葬の習慣に従いイエスの死体に香油を塗ろうとしただけなのです。それもイエスとのこれまでの良い思い出を振り返りながら、過去を振り返りながら、彼女たちは墓へと向かっていたのです。でもイエスが葬られたはずのその墓で出会ったのは過去ではなく未来でした。彼女たちが目にしたのは死んで葬られた過去のイエスではなく復活し空っぽになった墓なのです。戸惑う女性たちに天使は告げます。5節。どうして生きている方を死人の中に探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。そう、イエスは蘇ったのです。イエスは復活したのです。イエスは罪を乗り越え死に打ち勝ったのです。だからイエスの体は墓にはないのです。その朝、墓に向かっていた女性たちには悲しみと失望の中にいました。でもイエスの復活を知るとき、その心は喜びと希望にあふれるのです。そんなイエスの復活の最初の証言者として、そしてその事実を弟子たちに伝える者として、彼女たちはこの日、神に選ばれたのです。実節後半、彼女たちはこれらのことを使徒たちに話した。ところでイエスの復活は悲しみと失望から解放しただけではなく、イエスを信じる者たちを過去からも解放しました。女性たちがイエス復活のニュースを伝えたとき、弟子たちは自責の念に苛まれていました。つい3日前、彼らはイエスを捨てて逃げ出したのです。つい3日前、私はあんな男など知らないと彼らは3度にわたりイエスを否定したのです。悔やんでも悔やみきれない、そんな過去が弟子たちにはありました。そして彼らはこの時、自分たちが犯した過去の過ちに囚われ、そこから抜け出せずにいたのです。でも復活のイエスに出会った時、彼らの人生は違う道を歩み始めることになります。彼らはその過去からも解放されるのです。5節。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。人には誰しも忘れてしまいたい過去があります。悔やんでも悔やみきれない過去があります。でも私たちはその過去に戻り、もう一度それをやり直すことはできません。でもやり直すことはできなくても、その過去から解放されることはできるのです。なぜならイエスは私たちの罪を負い、十字架にかかり、死んで葬られ、その三日後に蘇られたからです。私たちの救い主は死にとどまってはいないのです。イエスは過去に拘束されてはいないのです。イエスは復活したのです。イエスは今も生きておられるのです。イエスは復活しました。イエスは生きています。そして そのイエスを救い主と信じる私たちもまた、イエスと共によみがえり、イエスと共に生きてゆくのです。罪と滅びより解放され、過去ではなく未来に向かい、私たちはよみがえりの主、イエス・キリストと共に歩み続けていくのです。悲しみではなく、喜びを胸に、嘆きではなく、感謝に満たされ、裁きではなく、罪の許しを手にして、そして過去ではなく、未来に向かって、私たちは、生ける神の御子イエス・キリストと共に歩み続けていくのです。それが、今から2000年前、死から蘇ったイエス・キリストがもたらす新しい命なのです。五節。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。地を声高く告げ知らせよ。今日イエス君はよみがえれり、命の君は天地園に我らを召して入れたまえり。154番を捧げながら、復活の主イエス・キリストと共に歩む私たちの人生をもう一度覚えます。お祈りします。父なる神様、私たちの人生は悔やむことだらけです。やり直したいと思うことだらけです。でも私たちにはもうどうすることもできません。過去に戻り、もう一度やり直すことはできません。あなたの前で犯したあの罪もこの罪も、人を傷つけたあの行いもこの行いも、そんな罪の一つ一つを思い出すたびに、その心は締め付けられます。2000年前の女性たちもそうでした。弟子たちもそうでした。香油を塗ることができなかったことを悔やみ、彼女たちは朝早くイエスの墓へと向かいます。様々な過去の思い出を思い巡らしながら、彼女たちは墓へと向かいます。弟子たちも3日前イエスを見捨てて逃げ出したことを悔やんでいました。悔やんでも悔やみきれない。そんな自分の過去の行いに心を痛め、どうすることもできない思いに満ちていました。しかし、3日後、彼らが出会ったのは、死んで葬られた過去のイエスではありませんでした。その日、その朝、彼らが出会ったのは、死から蘇り、生きておられ、将来に向かって歩んでおられる、そんな救い主、イエス・キリストでした。罪を克服し、死を克服した救い主、イエス・キリストでした。そのよみがえりのキリストに出会ったとき、女性たちは悲しみや嘆きから解放され、弟子たちは後悔と自責の念から解放されることになります。あの日、天使は告げます。どうして生きている方を死人の中に探すのか。復活したイエスを死人の中に、過去の中に探すことはできません。同じように、そのキリストと共に十字架につけられ、キリストと共に死に、キリストと共に復活した私たちも、死人の中で、過去の中で歩み続けることはできないのです。父よ、救い主を信じる私たちを過去から解放し、未来に向かって生きるものとしてくださいますように。この心を悲しみや嘆きから、自責の念からも解放し、平安と喜びと感謝で満たしてくださいますように。復活の救い主、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。アーメン。